皆さんおはようございます。前回の時はですね、新学生の時だったんですね。それで、今回2回目ということで、前回の時も申し上げたんですが、こういつもここでワーシップリードを、ね、していますけれども、本当にこの1メートルはですね、もう天国と地獄、すいませんぐらいに違うんですね。本当にここに立つというのはもうこれほどの緊張かということで、手が未だに震えておりますけれどもですね、こう運転、初めての場所に行く運転するときにですね、1回目と2回目ってすごく違いますよね。1回目は道もわからないし、どういう場所かもわからないので、すごいドキドキしますけども、2回目はもう前に行ったところなので、こうスッと行くことができます。運転するときにはこうも違います。メッセージはそうはいかないなということが今日分かりました。1回目も2回目もめちゃめちゃ緊張をしております。本当にしかし恵みに思ってですね、この時を務めさせていただきたいと思いますが、今日私は大田先生も言ってくださいましたけど、のりちゃんも津田さんのパーカッションが今日私は聞こえておりました。はい、もう2回3回ほどですかね、ご一緒にピアノの前で、賛美してくださったので、本当に私、あそこは私の席だったはずなのに、ちょっと津田さんに奪われてしまいました。吉木さんは本当にこれからいつも毎週ですね、そこに座ってくださっているなということを信じて本当に感謝いたします。さて、メッセージに入る前にですね、この半年 の少し証しをさせていただきたいと思います。12月16日に脳の動脈瘤の手術をして半年になりました。この、ここにできた2センチの約2センチの動脈瘤にですね、たくさんのコイルを入れていただく手術をしました。プラチナということでですね、ちょっと頭が重いかなっていう、それはないですけれども、本当にそれがもし爆発、脳の中で爆発していたら、本当に私は今ここにいなかったと思うんですけれども、それを切り取るわけにはいかないので、その中にこうコイルをですね、たくさん詰めていただくという、そういう手術、12月16日だったので、それから半年になります。術後はちょっと想定外にですね、この入れたためにですね、目が開かなくなってしまいまして、本当に手術済んだ後はですね、もう5ミリぐらいしか開いていなくて、もう一生このままなのかなという、その不安でですね、ちょっとうつ病にもなりまして、ちょっとそれはそう、もっと早く元気になるはずだったんですけれども、そちらはちょっと想定外でした。でもこの半年でですね、本当に目もバッチリ美しいまぶたに戻りましてですね、心から感謝しております。でその結構1月2月3月きつかったんですけれども、その中でも4月にここの伝道師として迎えていただき、伝道師としての働きも始めさせていただいて、本当に感謝しております。これで半年ということで、検査入院というのをしなくてはいけません。来週広大の方に、今週ですね、行ってきます。またいっその悪い、今日は YouTube は勘弁してください、愛想の悪いドクターに会わなければいけませんけれどもですね、おお元気になっとるのと言わせてみたいと思っております。多分言ってくれないけどね、皆さんの本当にお祈りに心より感謝したいと思います。この入院中の一つのちょっとした小さな証しをさせてください。明日が手術という日ですね。私、もう個室でこうチューブをいろいろ入れて、準備してたんですけども、やはりさすがの私もですね、いろいろなことが怖くてですね、もう神様に本当にすごい、こんなにお祈りするんだっていうぐらいお祈りしました。特に具体的にお医者さんの手をお守りくださいとかですね、注射が痛くないようにとか、本当にこう細かいお祈りですね、そういうお祈りをしていたんですね。でも病室ですから、もちろんシーンとしておりますけれども、私は 長年クリスチャンをやっていますが、こう見えないものが見えたり聞こえないものが聞こえたりするタイプのクリスチャンじゃないんです。どっちかというと現実派なんですよね。それが本当にある音が聞こえたんです。もうちょっと怖くて飛び起きたぐらいなんですけども、こういう音でした。それですね、いびきじゃなくてよかったけど、寝息が聞こえ2回ほど聞こえたんですよね。で最初はちょっと全然ピンとこなかったんですけども、あまりにもリアルな寝息だったのでガバッと飛び起き、誰かが横ここで寝てるんじゃないかなと思って、恐ろしくなるぐらいの寝息だったんですね。でもしばらく考えてみると、あ、ここにイエス様が寝てくださってるっていうことが分かったんです。ルカの福音書の中に弟子たちとイエス様が、船に乗って、大嵐が来たシーンがありますね。そこでイエス様、弟子たちはもう怖くてですね、右往左往してたんですけれども、イエス様のを探しに行って見てみると、イエス様は甲板のところで、高いびきとは書いてない、グーグーとも書いてないですけど、ぐっすりお眠りになっていたって書いてありました。そのシーンがさーっと浮かんで、あ、イエス様寝とるわと、こんなに私が大変な目に遭っとる、寝とるとは何事だと、やっぱりさすがに思いませんでしたね。もうそしたらイエス様がガバッと起きて癒されよとかっていうのもいいですけれども、この確かな寝息、もう安心しきっていいんだよ、私が一緒にいるんだからねという、そのメッセージをその2回の寝息が教えてくれました。私が祈るたびにその日から寝息が聞こえてきます。本当にいびきじゃなくてよかったなと思ってるんですけども、本当に美しい寝息に私は何度も助けられました。で、皆さんのお祈りにも助けられたことを本当に心から感謝いたします。さて皆様、それではですね、この今日のメッセージに入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、ジーザスハグ、下にイエス様のハグと書いてありますけれども、今日は誰をハグしようという変わったテーマをつけさせていただきました。皆さんはハグという言葉はもうご存知だと思うんですけれどもね、まさにこれですね、抱きしめる、最近ではもう日本語英語になってるんじゃないかな、ハグするとかね、そういうふうなことも言いますけれども、辞書を引きますと、この腕で抱え込むとか、しっかりと抱きしめるとか、そういう意味と書いてありました。本当に歌の歌詞でもよく出てきますし、最近はもうなんかビッグハグとか、なんかハグするとかっていうのは本当によく言いますよね。写真で見るとこういう感じでしょうか。それでは、意味、ハグの意味が分かったところで、隣にいる人をちょっとハグしてみましょうか。どうぞ。はい、ありがとうございます。ここはシーンとなるはずだったんですけど、さすが三滝グリーンチャペルの方はもう長岡さん、ありがとうございます。また別にコーナーを設けますので、ありがとうございます。ここは実はウィーとかいうはずだったので、おえーとかですね、ハグは近づかないとねできませんので、でもこの写真のように、この外国の方はその点いいですね。本当に人目をはばかることなく、ロペズさんとマキコさんのハグは見たことないんですけども、実に気軽に後でハグしますよね。欧米ではこれは本当にね、握手とかと同じで挨拶なんだそうです。それとやはり親密さですね、そして愛情、友情、あなたのことが大好きですよというのを表すために、同じ心の喜びでハグするという場合が多いと思います。サッカーの時もゴールの見えるとですね、大体このようなシーンがやってきます。また、辛い悲しみの中にある人をハグするということも私たちの生活には本当によくあります。とは言ってもですね、この三滝グリーンチャペルの方は違いますけど、まだまだ日本人にはなかなか馴染みの薄いハグですね。で、日本人同士ではあまり行いません。握手はしますけれどもね、そんな日本人にハグを勧める広告が この2000ご存知の方も多いと思う2年前ですけれども、2012年に1年間毎日新聞に載りました。これがですね、このスヌーピーズビーグルハグというものなんですね。広告です。これ大好きなスヌーピーですけれども、このスヌーピーが毎日一つずつ自分の大切な今日は誰かをハグしようということで、自分の大好きなものや大好きな人をハグしてこのように紹介します。例えばですね、左は全米オープンテニスの決勝の日だったのでラケットをハグしてますね。で、右は松茸のシーズンだったのでスヌーピーがこう松茸をハグしていますよね。そして東京駅開業100年だった時にはあのように東京駅や、またもうすぐクリスマスということでクリスマスのハグですね。そして12月16日はベートーベンのお誕生日ということで、シュレーダー君がベートーベンをハグしています。そして読書習慣にはあのように本をハグしたりとですね、毎日私すごく楽しみにしておりました。で、このビーグルハグというんですけれども、こちらですね、心はやはり目に見えませんので、このスヌーピーがですね、毎日このハッピーイエローハートというんですけども、これを抱いてですね、本当に毎日毎日暖かくてですね、見えない、この本当心は見えないんですけれども、この暖かいものを表現してくれているということで、いつも毎日楽しみにしておりました。そして、先月の5月29日、忘れもしないハグがありました。こちらオバマ大統領が、歴代大統領として初めて広島を訪問してくださいました。平和公園を訪れて、そして献花をし、オバマ宣言という本当に長いスピーチをされました。でも何といってもこの被爆者の方とのオバマ大統領とのこのハグは多くの方の涙を誘ったと思います。この被爆者の方とのハグをテレビで見ておられた一人の被爆者の方がインタビューに答えておられました。心の中の何かが溶けた気がするとおっしゃいました。私はこのハグには本当に賛否両論あるということを聞いていますけれども、本当率直にこのオバマさんと被爆者の方のハグを見て、その方がこのたった1回のハグでこの心に許しを経験されたということに本当に感動を覚えました。もう少しの間ちょっとこう呆然となったほどです。一発の原子爆弾で本当に長い間の長い苦しみを受けてこられた方が、この1回のハグでの許しの経験というのは本当に、感動しましたし驚きましたし、またそのようなハグにはそのような力があるんだなということを思わされました。実はこのハグを見たときに私はこのメッセージをしたいなと思ったんですね。この実はこのビーグルズハグのジーザスハグの話はですね、ちょっと2年前に一回教会学校でしたんです。それで、2回目なのにもう、2回目というか2回目にやったやつみたいになってしまいましたけれども、なんかこのハグを見たときに、あ、この説教を今日したいなと思ったので、このタイトルを選ばせていただきました。しかしオバマさんはアメリカから来てくださいましたけど、もっともっとすごい方が2000年前に私たちをハグするためにこの地上に来てくださいました。ご存知のもちろんイエス・キリストです。しかしイエス様はまず最初はハグする方、人ではなくてハグされる人として私たちの間に来てくださいました。私たちは、イエス様は私たちを作られた神の子供ですから、天におられて神様の隣で、みんな私はみんなを愛しているよと叫んでいるだけでもよかったわけですね。でも神様はそうされませんでした。ハグは先ほどのあとに離れていたらできませんので、私たちを ハグしに、また愛することを表すためにイエス様はハグしてもらう人として、来てくださいました。一番ハグしやすい人は誰でしょう。そうですね、母子室には愛ちゃんも今いますけども、赤ちゃんですね。赤ちゃんはまず、みんなからハグして、一番ハグしてもらえる人です。赤ちゃんという姿で私たちのところにイエス様は来てください。まず自分からハグするのではなくて、みんなにハグしてもらう人として、赤ちゃんとして生まれてくださいました。また止まった状態で来てください。まあ、赤ちゃんですからね、いきなり生まれて走り回ったら怖いですけども、ハグは走ってたらできませんよね。走りながらこうちょっと想像したらおかしいですけど、している人はいません。だからハグってね、やっぱり時間がいる、止まる時間がいるですよね。急いでる人はきっとハグしないと思います。パーッとこう行っちゃうと思うんですけども、ハグするために止まった状態でイエス様は来てくださいました。そしてイエス様はたくさんの人に30歳になった時からハグをする側になられました。イエス様のハグされた場面というのは、実は新約聖書にはあまり場面が載ってないんですけれども、マルコの10章というところにこの記事があります。マルコの10章16節ですね。これはイエス様に触れていただくために人々が子どもたちを連れてきた場面です。弟子たちはですね、こうたくさん寄ってくる、子どもたちをですね、あちけあちけってこうやったんですけれども、イエス様は誰よりも子どもたちを祝福してハグされた御言葉です。そしてイエスは子どもたちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。イエス様は子どもたちをハグされました。またルカの14章には水ぶくれを患っている人をお癒しになるシーンがあります。その中の一節ですけれども、ここは盲人の人を癒す場面ですが、イエス様は病人、それでイエスはその人を抱いて治してやり、そしてお返しになった。もちろん病気、心の病気もあるでしょう。外側もちろん健康面の病気もあるでしょう。その人のところに近づいて、自ら近づいていってハグし、病気を癒してくださいました。そしてイエス様は3年間たくさんの人をハグされたと思いますけれども、33歳の時に一番ハグしたいものをハグされました。それは私たちの罪です。私たちの罪をすべてハグし、十字架にかかって死んでくださいました。それはイエス様がこの地上でおそらく一番ハグしたものだったと思います。私の罪、私の自己中心、自分さえ良ければいいという気持ち、そして、神などいらない、神様なんか信じなくったって生きていけると思う心、そしてまた的外れな生き方、人を傷つける言葉、本当にそのような私の醜い心すべてをイエス様は抱きしめて十字架にかかられました。私が清くなったから、私がもう罪人でなくなったからイエス様はハグしてくださったわけではなくて、私がまだ罪人であった時と聖書にあります。あ、ごめんなさい、この御言葉を読みたいと思います。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。しかし、残念ながらこの愛を私たちは理解することができませんでした。もちろんイエス様はそのことはよくご存知です。ですからイエス様はこの十字架にかかられる前に例え話で私たちにへのハグを示してくださっています。有名な放蕩息子の例え話がルカの15章にあります。 皆さんじゃあちょっと開いてみていただけますでしょうか。ルカの15章です。皆さんもよくご存知の、急にここからの絵が漫画チックになってしまいましたけれども、皆さんよくご存知の父親の財産を持ち、この田舎生活から飛び出した息子の話ですよね。放蕩の末に都会での生活に失敗して田舎に戻った息子を、ルカの15章の20節ですね。それでは皆さんで、ごめんなさい、私はお読みしたいと思います。まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻したと書いてあります。この父親はイエス様で、息子は私です。罪を負って死んでくださった方に背を向けていた私を、イエス様は遠くから見つけてですね、まだこのぐらいしかおそらく私の姿は見えていなかったと思いますけれども、イエス様の方から走ってきてハグしてくださる方です。これこそが許しのハグだと思いました。また同じ15章の中にですね、見失った羊の例えが書いてあります。15章のこれは5節4節の途中でしょうか。少しルカの福音書の15章の4節です。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。5節、そして見つけたら喜んでその羊を担いで、ここを羊を抱いてって書いてあったらありがたかったんですけども、担いでと書いてある。家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。7節、言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると書いてあります。イエス・キリストは罪人の私をご自分の方から見つけてくださる方です。遠くの方から眺めて腕組みをして、こうやってね、来たかったらどうぞっていう方ではないんですよね。イエス様が私を見つけて抱きしめてくださる、この喜びのハグ、愛のハグを私たちは受け取っています。先ほどは罪人の私をと言いましたけれども、この説教を作っていて、イエス様は私の悲しみも苦しみも、そして病気も、そして死もイエス様にハグしてもらうことができます。イエス様だけが皆さんの、そして過去も、そして今も、未来もご存知で、その全てを抱きしめてくださる方ですから感謝いたします。今年はたくさんのチェンジを広瀬先生から習っております。地区会やいろんな会で皆さんの、チェンジを聞くのがすごく楽しみです。私たちもここでチェンジを、したいと思うんです。今まではイエス様から抱きしめられて、もちろんイエス様のハグを経験したものとして、私たちは今度は、私をハグするために来てくださったイエス様のために、誰かをですね、ハグする人になりたいなと思いました。この絵を探していましたので、なかなかハグのいい絵がない。おかしい、いろんな絵を探して、最後にはおしくらまんじゅうと入れるとですね、あの男の子たちのが出てまいり、それぐらい日本人にちょっとハグが、みんなもっとハグしなきゃいけないですね。みんなを、誰かをハグする人になりたいなと思います。 最後に一つのお話をご紹介したいと思います。パリでありました、国際心理学会というのがパリで行われたそうですけれども、アメリカの研究チームが大変興味深い報告をいたしました。この彼らはアメリカのボルチモアというね、ボルチモア市というところのスラム街の少年たちを観察し、環境がその少年たちにどのように影響するのか、それをどのような影響を与えたかというのを調べたそうです。スラム街出身の少年たちは犯罪者になる傾向、確率が極めて高いことが分かりました。ところが例外の3年間というのがあったそうです。この3年間には調査した少年たちの中に犯罪者になった少年がほとんどいないそうなんですね。それだけでなく、医者や弁護士や教師、また牧師などの職について社会に大きく貢献した者もいたそうです。研究メンバーのチームのメンバーはこの例外の3年間のグループの人々を一人一人訪ね歩いてアンケートを取ったそうです。そうするとその少年たち、もう少年たちじゃないんですけれども、その大人になった少年たちは自分の人生に大きな影響を与えた人物として、みんなが一人の女性教師の名前を挙げたそうです。そこでさらに研究チームは、すでにもうその方は老人ホームに入っておられたそうですが、入居している女性を探し出して尋ねました。あなたはあの子たちに何を教えたんですか。すると彼女は答えたそうです。私は何も特別なことは教えていません。ただあなたは神様にとって大切な存在であり、神様から愛されているものなのだよと言って、毎日 I love you と言って抱きしめてやりました、とそう答えたそうです。先ほどもハグは離れていたらできないという話をしましたけれども、ハグは心に寄り添うことだと思います。イエス様にハグしてもらった人は今度は誰かをハグする人になれると思います。きっと目の前にいる人、後ろにいる人、隣にいる人、横にいる人、家族、その人が今何を喜んで何を悲しんで、今何を苦しんでいて、何が欲しくて、何が辛いのか、その思いにハグできる人になりたいと思います。イエス様のハグを今度は周りの人にしてあげましょう。このスヌーピー、先ほどの最初に申し上げましたスヌーピーハグの作者チャールズ・シュルツという方の言葉を最後に紹介したいと思いますが、与えることだよ、ただ一つの本当の喜びは与えることだ、 Giving, the only real joy is giving という言葉をシュルツさんは言っておられるということです。まあ、そのこの思いがあるからこそ、あの毎日のビーグルズハグがあったんだと思うんですね。いつまでもハグしてもらう人生ではもったいないと思います。もちろん私も生涯にハグしてもらう人を探し歩いて10年、ここは笑うとこですよ、まだたどり着いて、唯一の人というのに、ね、たどり着いております。しかしイエス様お願いいたします。時に、そのご夫婦でのハグもね、もちろん麗しいと思いますけれども、時には勇気のいる、また時間のかかるハグもあると思います。しかしこの今日の御言葉を握りしめて、私たちはハグして回りたいと思うわけです。イザヤ書の63章9節の御言葉を今日は選びました。最後に皆さんでこの御言葉を声に出して大きな声で読みたいと思います。ちょっとこちらは字が小さいですけれども、イザヤ書の63章9節ですね。それでは皆さんとご一緒に読みましょう。3、はい。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。 った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。ございます。こちら今日新改訳の聖書だったので申し訳なかったです。彼らを背負い抱いてこられた。誰かをハグするものにチェンジしたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。イエス様、あなたは私たちをハグするために来てくださいました。今の私を、そして過去も私を、未来の私を、そしていいところも悪いところもすべてイエス様がハグしてくださっています。今イエス様にハグしてもらうことはできませんけれども、聖霊なる神様がいつも私たちをハグしてくださっているので本当に感謝いたします。イエス様にハグしてもらった私は、今度は誰かをハグできる人になれますように、いつも優しくしてくれている家族や友達は簡単かもしれません。しかしどうしても好きになれないあの人にも、イエス様の愛の身腕となって抱きしめることができますように、永遠に変わることのないハグを与えてくださった神様に感謝いたします。アーメン。はい、それでは、タコさんよろしいでしょうか。ありがとうございます。最後の曲を歌いたいと思います。あ、どうぞお立ち上がりください。
待ち望め主を、惜しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を、待ち望め主を、待ち望め主を。
祝福のお祈りをいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。感謝いたします。アーメン。それではお待たせいたしました、ジーザスハグをどうぞ。たくさんの人とイエス様のハグを分かち合いましょう。ハレルヤ、感謝いたします。